6、市からのお知らせです。柳生正樹氏が副市長に就任。副市長を務めていた西水徹氏が8月11日付で退任し、8月12日に新たに柳生正樹氏44歳が副市長に就任しました。経歴を紹介します。平成15年4月総務省入省、令和2年8月内閣官房副長官補付き企画官、3年9月デジタル庁統括官付き参事官付き企画官、4年6月内閣官房内閣人事局企画官、8月内閣官房名河野国務大臣秘書官、内閣府大臣官房総務課秘書室名河野国務大臣秘書官、デジタル庁統括官付き名河野国務大臣秘書官、6年10月内閣官房内閣人事局企画官、7年7月内閣官房内閣参事官です。
心と体の健康づくり。9月は健康増進普及月間、10日から16日は自殺予防週間です。市では健康寿命の延伸に向け、食事、運動、睡眠、飲酒、喫煙などの生活習慣の改善による心と体の健康づくりに取り組んでいます。市の年代別の市員順位は、10歳から30歳代のいずれも1位が自殺、2位が悪性新生物がん、40歳以上では同じくがんが1位となっています。また自殺の原因で最も多いのは健康問題となっており、心身の健康を保つことは自殺予防にもつながります。もし悩みや不安を感じたら、ためらわずにご相談ください。健康増進普及月間自殺予防週間啓発パネル展を9月11日木曜から30日火曜までフェイス5階エスカレーター脇で行います。また中央図書館では9月30日火曜までの期間、自殺予防週間啓発パネル展のほか関連図書を展示します。一人で悩まず相談をのリーフレットを配布しています。心や体、家族やお金のことなど、各種相談窓口を掲載したリーフレットを健康政策課船橋駅前総合窓口センター、各出張所連絡所などで配布しているほか、市ホームページからも見られます。 SNS 相談アットマーク船橋、これは心身の不調や生活の不安などを SNS で相談できるものです。対象は市内在住在勤在学の人です。相談日時は月曜火曜木曜金曜の午後5時から9時まで、受付は終了30分前までです。QR コードを読み取り、 SNS 相談アットマーク船橋を友達追加して利用してください。問い合わせは地域保健課409-3274です。自費遺族支援、分かち合いの会、日だまり in 船橋。ここは大切な人を自死で亡くした人が胸の内を語り分かち合える場所です。10月19日日曜午後1時30分から4時まで保健福祉センターで行います。対象は自死遺族の人、匿名参加もできます。問い合わせは千葉命の電話事務局 043-222-4416 です。あなたもゲートキーパーになりましょう。ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき声をかけてあげられる人のことです。誰でもゲートキーパーになることができます。勇気を出して優しく声をかけてみましょう。その行動がゲートキーパーの第一歩になります。はじめに変化に気づく。家族や仲間の変化に気づいて声をかける。じっくりと耳を傾ける。本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。 支援先につなげる、早めに専門家に相談するよう促す、温かく見守る、温かく寄り添いながらじっくりと見守りましょう。以上のお問い合わせは健康政策課409-0413です。
9月は世界アルツハイマー月間です。認知症の人に優しい船橋を目指して、認知症の人は周囲の適切なサポートを受けることで希望を持って生き生きと生活することができます。市では認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けていけるよう、啓発事業など認知症の人を地域で支えるための取り組みを行っています。一人一人が認知症への理解を深めることで、認知症の人に優しい船橋へつながります。ぜひ一緒に理解を深めませんか。新たに認知症の人に優しいお店事業所を認定します。9月1日から募集を開始します。認知症の人が安心して地域のお店や事業所を利用できるよう、認知症の人に優しいお店事業所の認定を開始しました。認定店には接客時などに認知症の人への配慮を心がけていただくほか、必要に応じて地域包括支援センターを案内するなど、地域の相談窓口との連携をお願いします。なお、認定証やお店などに掲示する認定ステッカーをお渡しするとともに、店舗名等を市ホームページで紹介します。対象は次のすべての条件を満たす店舗事業所です。市内で営業する小売店、飲食店、その他サービス業等の店舗事業所、なお介護保険事業所は対象外です。認知症サポーター養成講座を受講した事業主、管理者、または複数の従業員が在籍するその他です。認定期間は認定日の属する年度の翌々年度の末日まで、更新ができます。なお、対象の条件や申し込み方法等、詳しくは市ホームページをご覧ください。認知症についての理解を深めましょう。認知症への理解を深め、認知症になっても安心して暮らせる地域を目指すため、警察や市民団体と協力したイベントを行います。日時は9月18日木曜午後1時30分から3時まで。会場は山手一のイオンモール船橋。イベント名は地域で見守り声かけ体験 in イオンモール船橋。内容は警察への通報方法の説明、声がけのミニ講座、声がけ体験、その他です。問い合わせ先は塚田地域包括支援センター 404-7221。 9月20日土曜日は午後1時から4時まで。会場は習志野市のイオンモール津田沼です。イベント名はオレンジフェスタ in イオン津田沼。内容は医療相談、音楽イベント、認知症に関するパネル展示、おしゃべりサロン他です。問い合わせ先は前原地域包括支援センター 403-3201 です。なお、イオンモール船橋では9月10日水曜から18日木曜の期間で認知症啓発パネル展を実施します。若年性認知症家族交流会があります。介護の中で感じる疑問や悩みを話し合う場です。認知症の人と家族の会と認知症サポート医がアドバイスします。日時は10月2日木曜午後1時30分から3時30分まで。会場は市役所7階705会議室です。対象は64歳以下で認知症を発症した人を介護する家族です。定員は先着15人。申し込みは事前に地域包括ケア推進課436-2558へお願いします。なお、制度や相談先を案内する船橋市若年性認知症ガイドは QR コードをご覧ください。お問い合わせは地域包括ケア推進課436-2558です。
市営住宅の入居者を募集します。 募集個数は20個程度、入居予定時期は11月下旬、申し込みは9月16日火曜までに、募集のしおり内の申し込み書などを郵便番号 273-8501 市役所市営住宅管理センターへお出しください。募集のしおりと申し込み書は船橋市営住宅管理センター、船橋駅前総合窓口センター、各出張所連絡所で9月16日火曜まで配布します。また公開抽選を10月9日木曜午後2時から4時まで市役所本庁舎分室3階で行います。申し込み資格や募集住宅などについては市ホームページをご覧いただくか、船橋市営住宅管理センターへお電話ください。436-2040 です。
馬込霊園からのお知らせです。多くの人が墓参りをする秋の彼岸時などは、馬込霊園付近の道路で車両の混雑が発生するため、次の通り道路などを開放します。また臨時バスも運行しますので、ぜひご利用ください。馬込霊園アクセス通路臨時駐車場の開放について、開放日時は9月のそれぞれ土曜日曜、15日祝日、22日月曜、23日祝日の午前9時から午後6時30分までです。この日時以外の車両での入退場と臨時駐車場から霊園内への車両の乗り入れはできません。アクセス通路の歩道は毎日午前6時から午後5時まで、4月から10月は午後6時30分までの間通行できます。また路線バス終点金杉台団地からの墓参りも可能です。彼岸時の馬込霊園へは臨時バスのご利用をお願いします。9月20日土曜、21日日曜は JR 船橋駅北口から馬込霊園行きの臨時バスを運行します。運行時間は午前8時30分から午後3時30分まで、約30分間隔です。乗り場は JR 船橋駅北口8番乗り場。運賃は片道大人320円、子ども160円。次の期間は霊園を終日開門します。馬込霊園正門は9月26日金曜まで、馬込霊園の金杉門と習志野霊園は9月20日土曜から26日金曜までです。霊堂の礼拝堂での参拝は馬込が午前8時から午後5時まで、習志野が午前9時から午後5時まで、馬込霊園墓参者休憩所の利用は午前8時から午後4時30分です。市営霊園返還墓地の使用者を募集します。習志野霊園普通墓地7区画、馬込霊園普通墓地29区画、芝生墓地29区画、いずれも応募多数の場合は抽選です。費用など詳しくはお問い合わせください。申し込みは9月30日火曜までに、申し込み書を宛先郵便番号 273-8501 市役所環境保全課へお出しください。申し込みの配布は環境保全課各霊園管理事務所、船橋駅前総合窓口センター各出張所連絡所です。なお霊園霊堂は通年で募集しています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは環境保全課436-2402です。
男女共同参画市民アンケートにご協力ください。令和9年度から始まる第5次男女共同参画計画の策定に向け、男女の平等感などの市民意識を把握するアンケート調査を実施します。9月上旬に対象者へ送付しますので、ご協力をお願いします。対象は無作為に抽出した18歳以上の人2000人です。問い合わせは市民共同課436-2107です。